何か起こった時にその人の本質が見えてくる、心の奥底が見えてくる。まさにサウルがそうだったんです。神様はこのサウルを選んで立てたことを悔いなさるというようなことが書いてあるんですけどね。そして神様はこのサウルを捨てなさいます、王から退けなさいます。そして神様の意向にかなう新しい王を選んだとこうおっしゃるのであります。サムエルは神様に命じられまして、その新しい人物に油を注いで王に任命するためにベツレヘムとエルサレムの家にこう向かったわけであります、ね、16章の一節からそのいきさつが書いてあるわけであります。神様はすでに新しい王を、御心にかなう王を選んで備えておられたわけでありますが、サムエルは名を捨てられた王サウルのことで悲しんでいたと書いてありますね。神様に命じられてこのサウルを最初に選んで油注ぎしたのは他の誰でもないこのサムエルであったわけです。格別な思い入れがありました。私をサウルのために彼は祈ってきたんです。そして支えてきたんです。厳しい忠告も与えてきたんです。そのサウルがやはり捨てられてしまったということによって何というショック、悲しみであったわけですね。しかし神様はいつまでも人間的な感情に支配され、神様の技を遅らせることがないようにサムエルを戒めなさいまして、そして新しい任務に使わされたのでありますね。でサムエルがこのベツレヘムのエッサイの家に着きまして、エッサイの息子たちを見たときに、まず最初に彼はこの長男のエリアブという人を見たんですね。そしてこのサムエルは直感的にですね、神様が選ばれたのはこの人だと思ったんです。先ほど申し上げております、第一印象です。皆さん、サムエルってのは普通の人じゃない。幼少の時から神の声を聞き分け、神に従い、難しい時代このイスラエルの国を治めてきた偉大な預言者、サバキズカさんですね。いろんな経験もしておりました。そのサムエルがね、この人だ、神様選ばれたのはこの人だと思ったんですから、このエリアムという人はなかなかの人だったと思いますね。背が高く、私なんか最初ここでカチンとこう来るんですけど、ね、背が高くですね、耳麗しくですね、すでにこの外見的に申し分のない王様としての風格というものをこの備えていた、そのような人だったんですよね。でお父さんのエッサイも、神様が我が息子たちの中で選ばれるのがこの長男だ、エリアブだと思っておりました。しかし神様は何とおっしゃいましたか。エリアブではない、私はその人をすでに捨てていると、こうおっしゃるんです。心の中の資質を、神の前の資質を神様は見抜いてらっしゃいました。このエリアブではないとおっしゃるんです。そうしますと今度はですね、二男でありましょうか、アビナダブという人が呼ばれて、サメルの間をこう通らせました。神様おっしゃいます、この人でもない。そこでエッサイはシャンマを、三男を通らせます、この人でもない。まあ、まるでミスターコンテストのようなことになりますよね。面白いと思うんですけども、そこでサムエルはエッサイに、あなたの息子たちは皆ここにいますかと尋ねました。7人が、都合7人がサムエルの前を通ったんです。他にいませんか、これだけですか、こう言いますとですね、エッサイはまだ末の子が残っています、こう言います。羊を飼っています、と答えました。この末の子である、その子でありますが、 兄たちがですね、偉大な沢静さ預言者をその家庭に一族に迎えてですね、家族の者が皆揃って父を中心にしてですね、この生贄を捧げ食事をするという非常に大切な宗教行事でありますが、このような家にとって大切な時においても、預言者を迎えた時においても、この一番下の末っ子はですね、羊の番を命じられて腹っぱにいたわけであります。まだ水田という、イスラエルのこの成人式を経験してなかったとはいえですね、その子は、この家の行事に参加する資格を与えられていなかったということですね。でも一切の子供でしょう。これの時にですね、一人離れて野っ原でですね、死の番を命じられているということはですね、この家で子として預か、この認められていなかったというような一面があると思いますね。むしろこの家の奴隷と同じ扱いを受けていたわけでありますね。それが末っ子であります。彼は家の中で誰にも気に留められることもないほどの存在であったということでありますね。しかしその末の子こそ、ここそですね、神様が選ばれたイスラエルの王、油染まるべき王だったんですね。そしてこの王はやがて偉大な、イスラエルの偉大な王様になってまいりますね。そしてイスラエルの英雄となってまいります。ダビデなんです。ダビデです。単にイスラエルの英雄、偉大な王というだけではなくて、このダビデというのは全聖書においてですね、新約も含めて全聖書において、このダビデは来たるべきメシアキリストの雛形として評価されているんですよ。イエス様は何と呼ばれましたか。ダビデの子イエスよと呼ばれた。またあの一生の系図の中にはこのダビデの系図から生まれたメシアとしてきちんとダビデの名がそこに刻み込まれている。特別な王様なんです。ダビデっていうのはいろんなあまたいる中のまあ特別な王様、立派な王様、偉い王様、国を大きくした王様、そういうレベルじゃないので、神の選びの王様なんです。これが皆さんダビデなんです。だけどもダビデという人は人間的にはね、本当にこのエサイの家族の中で、子供の中で本当に軽んじられていた人であったという、またそういう環境の中で生まれ育った人だったということなんですよね。ダビデが詩篇51篇の中で自分のことを言ってますけどもね、私の母は罪のうちに私を身ごもりましたという、なんか意味深な言葉ですよね。これはどういうことを意味さすかということははっきり分かりませんけども、彼は決して恵まれた状況の中で生まれた人ではなかったということがはっきり言えると思います。ある方はこのダビデというのは、異邦人の母を持ってたんだと思いますね。兄たちのようなエッサーの家も扱い受けないような、そういうですね、生まれだったということなんですね。だけども神様はこのダビデに目をお留めになります。彼をこそ神様は目を留めて彼を選ばれます。神様が人をお選びになるときに、誠に人間の見るところ、考えるところ、外見や身分や立場とは全く関係がない。神様はただ一つの点、その人の内面、その人の心、その心に宿る純粋な信仰をご覧になるということです。皆さん、今朝も神様は私たちの心をご覧になっておられる方なんですね。神様は私たちの心を見ておられる方なんです。そして私の心を問われるお方なんですね。どうぞそのことを今朝私たちはまず覚えましょう。神は私たちの一人一人の今朝、私も 心を